で、なんて言うんでしょう、そういうことでその放送があって随分とご覧になった方々も多いと思うんですけど、普段私たちが住んでいると意識しないで見ている景色とかも、ちゃんとしたそういうこう学問的な裏付けとか歴史的なことを知ると、すごい素晴らしいことに気づきますね。
はい、楽しいですよ。本当に函館だけをこう皆さんちょっとでもかじって聞きかじっていただければ、もう本当に函館のこの地域、特に西部地区は回るだけで楽し
ああ、
い、
確かに。
もう週末はもうここにいるだけで楽しいような、そういうところですから、もう市民の方々にもぜひね、もう天気のいい日には、あったかい時には来ていただければいいなと思ってます。
そういう意味では、函館のその新幹線、もう今日発表になりましたね、開業日の発表になって、期待を込めてたくさんの方々がお見えになるわけですけれども、この地形の美しさだとか、タモリさんをして、そう言わしめるこの街の魅力を、どうやったら地元の方も、大事にし、そして期待を持ってきてくださった観光客の方々に楽しんでいただけるかという、そこが多分、先生がいつも、アドバイスを求められるところ
そう
だ
なん
と
です
思うん
け
ですけ
ど、
ど、何かお考えはあります
一
か？
つ、簡単なのはですね、勇気を持ってですね、困ってる人がいたら、地図持ってる人がいたら、どうしましたか？日本語でいいです。外人かもしれませんけど、日本語でいいです。それで、一言声をかけてあげていただければなと思います。これやるだけで、観光客の心象は大きく変わりますので、そうすれば、函館に来た人たちが、もう一回来てみよう、ということもあると思います。で、そうすると本当に函館の街が賑やかになっていくのかなという感じはしますし、で、そういう一歩踏み出すことが実は函館に今求められているのかなという感じはしています。
逆に言うと、函館の、方々、私も含めてそうですけども、そういうことがちょっと恥ずかしい、ちょっと苦手という、そういう土地柄を感じることがあるそうですね。
そうです。函館人は基本的にシャイですので、恥ずかしいので、言葉もですね、函館も口を動かさずにボコソボソ話すという特徴があるぐらいですので、で、そういうところがですね、やっぱり函館の良さでもあると思うんですよ。で、良さでもあるし、もしかすると、悪さになるかもしれない。だからそこの悪さにならないようにするためには、一歩ですね、引かずに前に出ていただければ、もっともっとですね、いろんな楽しみ方ができるのではないかなと思います。
つい最近、それこそ金沢にいらしたそうですけども、新幹線が開通する前の金沢もご存知で、今回も行ってきて、その差にびっくりされたそうですけど、ちょっと教えてください。
ですね、新幹線通っただけでですね、こんなに観光客が増えるのかっていうぐらい増えていました。で、去年ちょうど同じような時期に行って、今年も同じような時期に行ったんですけれども、行きましたけれども、もう駅の中の人混みが全く違うと、もうどう考えてもこれ1.5倍ぐらいいるだろうっていうような状況ですので、で、しかも街を歩いてると、もうバス停に行列ができる。それぐらい人が入っています。
それは日本人の方も外国人の
外国
方
で、
も。
特に白人が多くなってます。で、市役所で聞いたんですけども、聞き取りしたらですね、やっぱりヨーロッパにプロモーションかけてます。
やっぱり。
ヨーロッパに多くプロモーションをかけてると、いうことが分かりましたので、函館もこれからそれが必要かなという気が感じしてます。
割と今、アジア圏には、東南アジアを含めて、アジアにはこちらもプロモーションかけますけど、なかなかヨーロッパまでというところまでは。
そうなんですね。で、やっぱりヨーロッパ、アメリカにもう少しプロモーションかけるというのも一つ大事なのかなという感じはしてます。ですから、どうしてもアジア系はですね、航空便つながってますから、
来やすくなり
来
ま
や
し
す
た
く、
もんね。
そのままにしていてもですね、来ていただけるんですよ。ですから、逆につながってない人たちところからどのような人たちを連れてくるのかっていうのが一つこれからの課題かなという
こ
感
の
じはして
間、
ます。
いわゆる欧米圏の方々にアンケートを取って、フランスなんかもそうですけど、日本についてのアンケートで、遠い、高い、言葉が通じないっていう、この3つが、そりゃ私たちだってあなた方に国に行ったら言葉は通じませんよと私は思ったんですが、そのあたりのネックをどうやってあれしていくかということ
そう
で
です す
ね。
ね。あと、ディスプレイ等の、多言語化がまだちょっと遅れてる部分があるので、
金沢すごかったらしいです
カナダ
ね。
すごかったですね。カナダ5言語対応で、観光案内所が駅のお土産品の真向かいにありまして、で、ものすごい大きなスペースに5言語対応で職員が常駐しているような形です。ですから、これがどう函館で、実現していけるのかっていうのは、これからあと半年の課題かなと。
でしかもそうではあっても金沢は油断してない、
はい、
北海道新幹線が開通したら取られちゃうんじゃないかというすごい危機感を持ってらっしゃる
という、はい、市役所と県庁と行ってきましたと商工会社も行ってきたんですけれども、すべていわゆるプロモーションのところに新幹線函館開業って入ってましたので、それぐらい意識してます、
そういうお話を学生さんにもなさる機会がおありなんですか。
はい、ほとんどないですけどたまにします。
今日お聞きできなかったその、学習支援室長としてのお話はまた機会を得て、
はい、
お話を伺わせていただきたいのと、はい、奥田森やりましょう。
そうですね、ぜひ
奥田森をやりましょう。せっかくの機会です。地域の方々に何か一言お伝えしたいことがあれば、
はい、先ほども申しましたけれども、困ってる観光客の方がいたら、はい、ぜひ一言お声をかけていただければなと思います。それだけでも本当に函館の印象は大きくありますので、私もやります。皆さんもよろしくお願いします。
はい、今月の高専宝探し花咲く町の技術者たちは函館工業高等専門学校一般科目人文系の奥平治先生にお話を伺いいたしました。お忙しい中本当に先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。